つのメッセージは、ダビデとヨナタンから見る穏やかなものの幸いと題しまして、旧約聖書第一サムエル記20章1節から23節です。まずはじめに14節から17節までをお読みいたします。もし私が生き長らえておれば、主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあっても、あなたの恵みを常しえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時も。こうしてヨナタンはダビデの家と契約を結んだ。主がダビデの敵に血の責めを問われるように、ヨナタンはもう一度ダビデに誓った。ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからである。アーメン。今日もダビデとヨナタンを通して、悪魔サタンの罠を砕く柔和で穏やかな性質を学び、イエス様に喜んで従っていく私たちでありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様のお名前を賛美いたします。主イエスを喜ぶこと、これが皆さんの力であり、そして皆さんのうちにいますイエス様にますます明け渡して豊かになっていくこと、これが皆さんがどんどんと作り変えられて御国のもの、天国人としてますます整えられていく秘訣です。今日も素晴らしいイエス様の皆を褒めたたえ、そして今この礼拝の始めにあたってお祈りをしたいと思います。ハレルヤ。愛する様、御言葉であられる今、あなたを取り求め、そして私たちはあなたの御言葉に耳を傾け、私たちの必要な命そのものを今いただきたいと願っております。どうかあなたがこのしもべの唇を支配し、また預かる一人一人をその耳を通りよくし、天から流れ滴る命そのものを豊かにいただき尽くすこの時でありますように、どうか始めから終わりまでイエス様あなたが支配し導いて、そして我らにあなたの命を豊かに今日もいただかせてくださいますように、これからの一切の時をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。主はですね、苦難のうちにある生徒たちを助けられます。前回ダビデの、話からで、彼は、ラマのナヨテに逃げて、そこでサムエルの元で養いを受けて、ね、預言者学校の中で養いを得ていたんですけども、そこにもサウルの追っ手が迫って、けれども主は本当にユニークな方法でダビデを救い出しました。その追っ手たちが聖霊に満たされて預言をするという形で、ね、ダビデが、その、ね、追っ手から守られるんですね。でついにサウル自身がこのダビデを追いかけてきたんですけども、でもサウルも、ね、あのサウルも預言状態になって、でそれで、ダビデを捕まえることはできなくなった。で本当に主はそのようにですね、聖霊を通して助けを送られて、ね、特にそのケースではもう直に主ご自身が不思議な技を持って、主ご自身の見てでもって聖霊様の手によって助け出されたんですけども、確かに主はですね、そのように苦難の中にある生徒たちを主ご自身が直接介入によって奇跡でもって救われることあります。しかしね、もっと多いケースでは主は同じ主を信じる生徒たちの 手を通して、あるいはその志を通して主の生徒たちを救い守られるということ、ね、そちらの方が、多いですね。なぜならそちらの方が、ね、祝福が2倍あるからです。その人自身が、本人自身だけで、ね、主の奇跡によって、救われる、それはそれで、ね、確かに主の栄光は現れるんですけども、しかしもし、ね、主を信じる生徒たちが、ね、その人を守るとするならば、守られた側も守った側も共にですね、彼らは主のものであるという証が、ね、世に対して証しされ、そして確かに彼らは主の民であり、そして主は確かに彼らを人を通して働かれるのだという、その主の栄光がますます現れるんですね。ですから今回のこのケースね、第一サムエル記20章のこのケースではヨナタンが、ね、再び出てきます。でダビデはこのヨナタンによって守られることになりますけれども、しかし、ね、最初ダビデがヨナタンのところに来た時は、まあ、そんなにすんなりは行きませんでした。でこの20章の一節をお読みしますと、ダビデはラマのナヨテから逃げてヨナタンのところに来て言った。私がどんなことをし、私にどんな咎があり、私があなたの父親に対してどんな罪を犯したというので、父親は私の命を求めておられるのでしょうか。そのようにダビデは、どうしてどうしてどうして、その、どうして尽くしでまずヨナタンのところに出てきます。ダビデのこの状況、まずですね、ここで知っておくべき前提条件があります。この時ダビデはですね、ヨナタンとの再会久しぶりだったんですね。どのくらい久しぶりか、前回ぐらいでしょうか、ね、サウル王が、ね、戻ってきた、ね、このヨナタンがサウル王に取りなして、そしてサウル王からもうダビデを殺すことは一切するまいというその誓いを引き出して、でそれでヨナタン、もうダビデ大丈夫ですよ、サウルのところに戻ってきてください、そういうふうにダビデに伝えて、でそれでダビデは戻ってきたけれども、それもつかの間であって、サウル、もう自分が立てた誓いはもう何の損です。すぐに、ね、ダビデに槍を投げて殺そうとするんですね。もうせっかく立てた誓い、いともあっさり破って、ね、ダビデとしてはこのヨナタンの言葉を信じて、ね、もう安全だから、ね、大丈夫だから、ね、殺されることはないからと信じて、でそれでサウルのところに戻ったところ、ね、しばらくは安全ではあっても、でもすぐにサウルに槍を投げられ、しかも逃げたら、ね、家にまで追いかけてきて、家から逃げたら、ね、サムエルのところに行ったら、サムエルのところにまで追っ手をつかして追いかけて、もう本当に、ね、苦難続きですね。命が危ない続きです、ね、皆さんこれ、礼拝堂から出たら家に帰ると思うんですけど、その家もない、ね、休まるところがない、ね、行くところ行くところで、ね、いつサウルの追っ手に捕まるかわからない、そういう、ね、逃亡生活を送っているところでした。ですから結構ヨナタンのところを去ってからですね、時間経ってですね、サウルが槍を投げた時、もうダビデはヨナタンのところに、ね、行くという暇もありませんでした、ね、ヨナタンに、ね、これこれこういう状況ですね、伝える暇もなく、そのまま出て行って、もしかして、ね、ヨナタン、私を陥れるために、ね、それであえて、ね、もう父親は大丈夫ですよ、ね、そういうことを言ったんだろうか、ね、そういうふうに思っても仕方がないような、状況で時間が経ちました、ね、時間が経てば経つほど疑心暗鬼が、ね、深まっていく、行きやすいものですね。でこうして、ですからこの状況ではダビデがこのヨナタンさえも本当に信頼できるものかどうか、ね、ちょっとわからない状況だった、そういう状況でヨナタンのところにダビデが、ね、戻ってきたというところです。 ですからダビデは開口一番、ね、ヨナタンにもうどうしてどうしてどうしてですか、もうそのような、ね、質問攻めにこういう激しい口調になったものと思われます。本当にサウルから命狙われて、もうそういう切羽詰まった命の危険の状態にある人は、そのように心が、ね、切羽詰まって、そしてどうしても、ね、相手に対して何か攻撃的な口調になってしまいやすい、 ところがあるんですけども、このダビデの言葉に対してヨナタンは、ね、答えるのがこの2節です。ヨナタンは彼に言った。絶対にそんなことはありません。あなたが殺されるはずはありません。そうです、私の父は事の大小を問わず私の耳に入れないでするようなことはありません。どうして父がこのことを私に隠さなければならないでしょう。そんなことはありませんと、もうダビデからすればヨナタンどうしてこんなちぐはぐだ、ね、能天気な返事をもう平和な、何か、そういう返事で返すのだろうかって、思うかもしれないです。皆さん、信仰の兄弟姉妹が皆さんの状況を無視したかのようなちぐはぐな答え方を返してくるとき、皆さんはね、どうしてってもっと声を口を荒げたくなるところを抑えるべきです、ね、抑えてください。この特に信仰の兄弟姉妹がですね、何かちぐはぐなことを言ってきてる、そういうときこそしっかりと冷静になって相手の状況を、ね、もう少し考えて一歩下がってみるべきです。このヨナタンの言葉、ちょっと冷静になってみますと、ヨナタンは言いました。絶対にそんなことはありません。あなたが殺されるはずはありませんと彼は言いました。殺されるはずはありません。で、ダビデ殺されそうに何度もなってます、ね、ということはヨナタン、ダビデが、ね、殺されそうになったということを一切知らされていない、ね、きっとサウルがまたしてもダビデに槍を投げたことすら、ね、ヨナタンはどうも知らなかったと、ね、見るのが、ね、冷静な見方です、ね、なんであなたそんな、ね、ブカブカしてるのか、ね、そういうふうに、まあ、言いがちなところですけども、でも冷静になって考えるとヨナタン、ね、知らされていなかったんです。当時はですね、そんな情報網が発達しておりません、ね、インターネットとか、ね、ツイッターとかそういうツールがありませんから、何かが起きたらすぐにインターネット上で拡散されて、ね、検索すれば今何が起きているか分かる時代ですけども、ね、そういう時代ではありませんでした、ね、サウルが、ね、いとも簡単に情報統制をできた時代です、ね、ヨナタンに対してヨナタンから、ね、最近ダビデとの関係どうですか、あ、うまくいってるよって、ね、と言いつつも実はもう槍を投げてもうダビデの家を、ね、追手を使わせて、ね、裏でそういう手を引いて、まあ、そういうことがいとも簡単に、できたわけですね。ヨナタンは知らなかったんですね。もうヨナタンからすればむしろですね、ダビデ、いきなり、ね、久しぶりに来たと思ったら突然まくし立てて、ね、なんで、ね、お父親、なんであなたは父親殺そうとするのですか、ね、どんなとかが自分にあるんですかっていきなりわけもわからない何か、ね、冷静ではない、激しい口調で突然訪ねてきてそういうことを言われる、ね、それをまた、ヨナタンからの側からすれば、ね、ちょっとムッとしてもしょうがないような状況です、ね、ヨナタンせっかくダビデとお父さん、ね、サウルとの間を取り持ってでもう手をかけないという、ね、サウルの言葉さえも引き出してもう本当に、ね、自分に恩こそ、ね、あれどもそんな、ね、激しい口調で言われる筋合いはない、ね、そういうふうに、思っても仕方がない状況です。
皆さんね、もう幾度もなく何度も何度も同じことを今説明してるでしょ。勉強ができる子供というのは、ね、なんで勉強ができる、先生がしつこく言ってるところをね、赤線引くんですよ。しつこく言ってるところは絶対覚えてほしいですよということなんですね。だから勉強してね、30点ぐらい皆さんね、点数上げたいんだったらどうするかって言ったら、あ、月曜日から私学校行ったら先生がしつこく言ってることをしつこく言ってるなーっていうところ赤線引いてみよう。それやればね、多分皆さん点数ね30点ぐらい上がるはずなんですよ。うん、本当だよ。先生たちも同じなんですよ。しつこく言ってる時っていうのはそこにはねすごい理由があるんですよ。互い違いになってね、後悔して、そしてヨナタンからしてみればこの恩知らずね、お父さんに掛け合ってね、叱られ ね、大変な目に遭いながら命助けてあげたら、突然現れて何を言ってるんだっていう思いですよね、普通。そしてダビデにしてみれば、人というのは都合がいいから、どういう都合がいいかというと、自分にとってね、いいことはしっかりと覚えてるの、ね、だからダビデにしてみればね、もう絶対に彼自身の命をもうあくまでも守るって言い切ってる、このヨナダンが。自分のところに人殺しを三度も送り、ね、で槍で投げ、挙句の果てには自分が来て殺そうとした、このしつこいこのお父さんが自分の命をここまで、ね、狙っているのに一つも教えてくれない。だからもう私のことなんかもう感情ないんだって思って、その後悔してもこれ仕方ないですよ。だけどこの二人ね、なかなか喧嘩しないんですよ。なかなか喧嘩をしない。人はこの世の中を生きていくときに、ああこれ欲しいなと思ったら、そのものが自分とね、互い違いになっちゃって、ものが手に入らない。ね、ああこういうこと起きてほしいなと思ってるのに、私の右にいる人はスッと横取りして持ってっちゃう。そして人物ことに対していつもね、互い違いが起きているんですよ、この世の中は、ね、だからこの何かが起きるたびに私たちは何をするかって言ったら、自分がこれ欲しかった、自分になって欲しかった、ね、自分に会って欲しかったで、そう思っているのに、自分じゃなく他の人ということになってしまうと、その人とね、感情的には良くない状況になってしまうんですね。この人と人の互い違い、これをね、一番喜んでいるのは何かって言ったら、悪魔サタンなんですよ。悪魔サタンが私たち自身にね、権利を得るために、私たち一人一人がその悪魔自身に、はいどうぞって上げ渡しをするということをしないと、いくら悪魔であってもサタンであっても、勝手に、ね、私たちに関わること、私たちに呪うこと、私たちを困らすこと、これはできないんですよ。ヨブ記に書いてありましたよね。私がちょっと手つけてもいいですかって、主が OK しないことには、悪魔であれサタンであれ私たちに手出しはできないということなんですけれど、なんで私たちに手出しができるかって言ったら、私たち自身が、はい私に権利を得てもいいよっていうことを日頃するからなんですよ。怒りですよ、怒り。人と人との間に、こう関わりがなかったら絶対に人は喧嘩しないです。人と人の間に言葉のね、吐き違いがあったり、まだ人と人の間に物のね、違いがあったりして、それで起きたその感情、それによってこらって言っちゃうでしょ。ね、って言っちゃうでしょ。それで今のはすごいいいことしたと思うよ、私は、よしよし。知る人のみが知る、なんで私がいいことをしたのか、ね。はい、君はしっかりと御言葉を聞いているようで本当に嬉しいよ。私たちがお互いにね、親子の間でもね、互い違いがあるでしょ。そしていがみ合うでしょ。でそのいがみ合うということによってね、悪魔サタンは私たちに対して権利を得るんですよ。どんな権利？災いをもたらす権利ね。私たちに呪いをあげてもいい権利、つまずきを与える権利ね。 罪の対象によって、怒りの対象によって、憎みの対象によって、ね、言い合いの対象によって彼らが持つその権利の大きさが違うわけなんですよ、ね、それちょっとしたことを知ってしまった時に、ちょっとしたことは権利を得るんですよ、ね、大きなことだと大きく権利を得てしまうということなんですね。だから互い違いをもうとにかくさせて、それでもうお互いに喧嘩するように、いがみ合うように、それがもう悪魔サタンのもう本当にしたくてしたくてたまらない、そういう策略なんですけれど、なかなかこの旅でとヨルダン、ヨルダンじゃない、これヨナダ、ヨナダはね、なかなか喧嘩しないのなかなか喧嘩しないんですよ。こういう喧嘩しない人をね、悪魔サタンは一番嫌う。なぜかというと、今にと思って待ってるのに喧嘩しないから、結局疲れてね、もう他当たるしかないって言って行かなきゃいけないからね。今やるのかなと思ったらまだね、喧嘩しない、いがみ合わない、今やるのかなと思って、これ一節で言ったらヨナダンがね、何言ってんだって言いそうな場面ですよ。だけどそれ言わないんですね。ね、それでヨナダンがこう二節の言葉を言った時に、何言ってんだ、追っ手があれだけ来てもね、一回も知らせてくれなかったくせしてって、これ今度ダビデが怒る場面なんですね。それでも旅では怒らない。だからこの場面でヨナダンも旅でもね、悪魔に時を与えてないんですよ。本当に素晴らしいですよ。どうぞ。
結局ですね、自分の正しさを主張するとするならば、私の今抱えている感情、私の思ってきたこと、これをですね、声高に主張しても、ね、相手はその本人の感情とか、ね、また状況を知らないとするならば、そんな声高に叫ばれても、ただただ、ね、もう心はどんどんどんどん怒りに満ちていくだけです。ですから、ね、自分の正しさ、自分の主張、これを声高にすること、これが争いのもとであり、そして悪魔サタンがですね、締めたと思う、そういうコツなんですね。悪魔サタンに締めたと思わせたい方、自分を絶対自分が正しいんだって主張してください。したら悪魔サタンがどんどん喜びます。いや、みんなしないでくださいね。悪魔サタン喜ばせるようなこと、イエス様を喜ばせることを皆さんはするべきなんです、ね、よくないケースを今、言いました。
ね、もう本当にね、この言葉で怒るんだよ、怒れ怒れ怒れって言うんです。でもね、日頃からあんまり怒っていない人、怒りは神の気を実現しないということに基づいて、なるだけこの御言葉で自分のこう思い心感情をね、コントロールしている人っていうのはなかなか怒れないんですよね。なぜかというと、聞く耳を持ってるんですよ。怒る人というのは自分の気持ちにすごい忙しい人なんですよ。怒るということはね、もう自己本位なんですね。相手のことを全然聞こうとしない人たちが怒るんです。私たちクリスチャンは、怒りは神の気を実現しないという言葉、これね、もうみんな覚えるべきなんですよ。それで怒りがバーッと出てきた時に何をするかって言ったら、怒りは神の気を実現しない、怒りは神の気を実現しない、怒りは神の気を実現しない、主よ、私はあなたのこの御言葉の家に怒りたいけど怒りません、私が怒らないこと、これが神の気を実現した第一歩だからです。怒りたい、その気持ち、それを抑えるということが、私自身が神の気を、ね、実現するために第一歩を踏み出したということなんですね。その第一歩を踏み出した時に、ね、この信仰を主が受け取ってくださるんです。受け取ってくださって、それでこの怒らなかった、この信仰を受け取ってくださった主は、怒らなければならないほどもうねじれている人間関係、ね、 そして仕事、物事、人に対して主ご自身が怒らなかったという、私たちのこの木というものを持って入っていくんですよ。これが怒らなければならない時に私たちが怒らずにね、その時を過ごすと主に対してね、私が怒らなければならないことに対しては権利をイエス様あなたにあげます。怒った時に私たちは嫌おもなく悪魔サタンに私たちの呪う権利、怒る権利ね、そのもろもろあげてしまうんですね。ということは反対に怒らなかった時というのは、こう怒らなかったということを主が受け取るんですよ。それで受け取った主がね、私が怒らなければならないね、この何かしなければならない人物ことに対して主ご自身が正しく私から権利を得てますからね、それに加わってくださる、関わってくださるということなんですね。ダビデとヨナタン本当に怒らない人ね。そしてこの怒らない人の特徴は何かって言ったらね、耳がいい、耳がいいからなんですよ。だからダビデがガーって言った時にね、ガーって言った時にヨナタンはね、いやいやいやいやいやいやいや、あなたはそこまで言ってるけど、今までのことから見ればうちのお父さんが何かする時に私に内緒でやったこと一度もないよ。だからそれを聞いて一度もないよっていうことを言ったんですね。そしたらそれを聞いてから食べては、あ、そうか、今回はヨナダに言わないでそーっとやったんだって理解したんですよ。でなんでヨナダに言わないでそーっとやったんだろうと思ったら、タビデ自身が、ね、ヨナダに愛されている、それでヨナダ自身がタビデを父の前で、ね、懇願して取りなしたこともある。だからここまで私のことを愛して命を守ろうとしている人だから、私のことを殺そうとしていた時に多分あのお父さん息子には言えなかったんだろうってパッと理解したんです。耳がいい人は物事をパッと言われた時にすぐ物事の全貌をね理解してしまう。耳がいい人は今言いましたよ、耳がいい人は物事が起きた時にちょっと聞いただけでその物事のもう全貌を全部知ってしまうんですよ。食べてそうですね。ヨナダンの言葉をパッと聞いて、あ、そうか、ヨナダンが私のことを愛してね守ろうとしていたから、だからヨナダンにはあのお父さんね、サウルは絶対言えなかったんだねって、ヨナダンの大親友である命のちぎりをしているこの友達を殺すということをね、口が100個あっても言えなかったんだろうってパッと悟りました。それは耳がいいからです。人が言っている言葉に対してすごく理解力がある、ね、人が言っているその言葉のもう真意をもう本当にね髄から髄までパッと理解できちゃう。誰？耳がいい人がそうなんですよ。
箴言の14章を開いてください。そこにですね、耳のいい人の性質、幸いが書いてあります。箴言14章29節と30節です。怒りを加速する者は英知を増し、気の短い者は愚かさを増す。穏やかな心は体の命、激しい思いは骨を蝕む。アメン。怒りを遅くする人の方が、ね、得です。しかし、ね、気の短い人、その人はもうどんどんもう 安息がないところから人々から嫌われ、人生のいろいろな良いものをチャンスをどんどん逃していってしまいます、ね、本来争い事が起こるはずべくところではないところに気の短い人はですね、争い事を起こして平和をかき乱して、ね、二人で協調してやっていけばさらに素晴らしい未来が開けたはずであろうところに争いを引き起こしてですね、気の短い人、怒りを引き起こす人は、ね、そうやって平和を壊して、ね、物事を生産するところか破壊する人なんですね、そういう人は、ね、またこの 30章のところに穏やかな心は体の命、激しい思いは骨を蝕む、書いてあります、ね、激しやすい人、本当に、ね、いろいろ絶えないんですね、本当にもうすごい激しい怒りが激しい人は体の不具合が絶えないものです、ね、ぎっくり腰になったり、あるいはもう血圧が高くなってもう突然クラクラなったり、ね、もうそういう人結構いるんですけれども、激しやすい人、怒りが強い人、ね、そういう人は本当に不健康になってしまうけれども、心の穏やかな人は健康になります。
これ怒りやすい人、怒りやすい人というのはね、韓国語の聖書だと心が急ぐ人だからね、もう聞いた瞬間にもう心がね、もう、って怒っちゃって、それでね、もう心が急いでもうすぐ怒りにいっちゃう、聞いた、もうだからたまにいませんか、あの誰々がこういうふうに言ってたよっつって結論聞かないでもう許さないっつってバッと起き上がる人ね。でも後でそれあの違うのを分かっててね、もうそれでよかったよってそこまで聞けばいいのに、そこを聞かないで誰々が何かを言ってたよって言ったら、もうそこで火がついたって心が急いじゃってね、すぐ誰々のところに行って喧嘩しようとする人がいるじゃないですか。だから怒りやすい人、どんな人、心がね急ぐ人ね、耳がない人、怒りやすいです。
一体どれほど多くのその交わりがこの心急ぐ人、ね、怒りやすい人によって壊されていったでしょうね。どれほどの、ね、夫婦がこの、ね、本来怒るべきでないはずなんですけども、でも、ね、無益な怒り、心急ぎによって破壊されていったことでしょうか、ね、親子関係、友人関係、また、ね、会社の信頼関係、そういったものがですね、本当に心を忙しく、もうよく聞かないでささっと感情をカッて熱くならせることによって、結構それで潰れていった、ね、関係が多いんですね、この世の中。誠に悪魔サタンがそれを喜ぶものですけれども、柔和な心、この穏やかな心こそがその悪魔サタンの策略に勝利する秘訣です。本当にこの2人、ダビデとヨナタン、彼ら怒りを遅くするたしなみを身につけておりました。3節でダビデはこのヨナタンの言葉に対してダビデは返します。3節、あなたの父上は私があなたのご好意を得ていることをよくご存知です。それでヨナタンが悲しまないようにこのことを知らせないでおこうと思っておられるのですけれども、主とあなたに誓います、私と死との間にはただ一歩の隔たりしかありません、ね、ダビデ、ヨナタンのその状況に対して怒りで返しても不思議ではなさそうなところをダビデはですね、一切ね、ヨナタンに対しても、ましてや父サウルに対しても悪いこと、ね、悪口一切言ってないですね。この3節、むしろ擁護してますね、父親サウルを、ね、サウルはヨナタンに心配かけないようにして何も言わないのですと、ね、あえてもう自分のに槍を向けた人のために擁護までする、ダビデの本当に素晴らしいこの柔和な穏やかな心を見ることができます、ダビデ。そしてなおかつ、ね、事実をしっかりと伝えることを忘れてないですね。主とあなたに誓います、私と死との間にはただ一歩の隔たりしかありませんと、ね、この状況、ね、ダビデの言った言葉に対して、ね、ヨナタン、ね、何を大げさなとか、ね、 そういうことではないんですね。あるいはもう心なしのアドバイスとかしないんですね。ヨブはとても、ね、ひどい目にあったとき、ヨブの友人たちは、ね、もう心なしのアドバイスをして、ね、それはあなたが罪を犯したからだと、悔い改めていないからでしょうかとか、ね、そういうですね、もう、いとも簡単な心なしのアドバイスをして、もっとヨブの心を固くなにさせ、怒らせ、悩ませ、ね、ですから、本当に心なしのアドバイスというものをもっと相手をですね、怒らせたり心固くなりさせてしまうものですけども、ヨナタンの言葉はわずかでした。5、4節。するとヨナタンはダビデに言った。あなたの言われることは何でもあなたのためにしましょう。アーメン、ね、本当にダビデに今必要な助けに私はなりますよ、ただそれだけだったんですね。ヨナタンが言ったことは、これは本当に今ダビデにとって必要なことでした、ね、このヨナタン、またダビデ、ね、この二人の柔和な心、穏やかな心、これは、ね、この、ね、悪魔サタンが用いそうな状況さえも悪魔サタンに勝利して、むしろもっとですね、もっと主の命が広がる方面、主の栄光が、ね、豊かに表される方面、将来と希望の方面へと、この穏やかな柔和な心は導いていくんです。怒りやすい、激しやすい心は、ね、将来と希望ではなく破壊、破滅、分裂、ね、一人ぼっち、そちらの方に向かっていく感情です。この柔和な、ね、心、穏やかな心、ね、それによって本当に私たちもそれが与えられるように祈るべきです。特に相手が、ね、神経逆なでするような、ね、言葉、行動、ね、感情をもう害するような、もう心の中の本当に怒りの壺を巧みについてくるような、そういう言葉、確かにこの世の中にはあるかもしれません。けれども、ね、それに当たった時、すぐに感情にバッて火をつけるではなく、ね、一歩下がって、穏やかに対応できる、そういう心のゆとりが与えられるように、ね、これもまた祈るべきですね。主は与えてくださいます。何しろ、ね、私たちの心をキリストの心へとますます作り変えてくださるのがクリスチャンの歩み、ね、イエス様と共なる歩みしていくうちに、その心が与えられていくからです。さて、5節でダビデはヨナタンに答えます。ダビデはヨナタンに言った。明日はちょうど新月祭で、私は王と一緒に食事の席に着かなければなりません。私を行かせて3日目の夕方まで野に隠れさせてください。この新月祭、民数記の方で定められているんですけど、新しい月の始め、1日ごとに、そういう生贄が捧げられたり、そういう祭りをすることが定まっているんですけども、ね、毎月の初めにこのサウルの王宮においてその新月祭が行われておりました、ね、でそこでダビデが、ね、参加しないという、ね、まあ、最も参加ちょっとしたくないですね。ダビデ参加しないという形によって、サウルがどういうふうに出るか、ね、どうかそれを確かめてください、ね、ヨナタンにダビデは、ね、願うんですね。でこのように、ダビデは提案して、でヨナタンもまた、ダビデのことを、ね、味方する、ダビデをかくまうという、そういうことを、そういう方面で主の御前に約束しました。ヨナタンで、このダビデに対して本当に主の御前で正しく私は、ね、あなたを取り扱いますよ、そのやり取りがこの、ね、5節以降のところに、ね、しばらく続くんですけども、でこのヨナタンもまたダビデをかくまうようにしました。サウルは、ね、次の王はヨナタンだと、ね、決めております。ダビデのあの存在が、ね、ヨナタン、あなたがあなたの王位に、これから響く、ね、そういうふうに、言うんですけども、けれどもヨナタンにとって、ね、自分の王位のことよりもむしろ主の御心の方から取ります。自分が王様になりたいということではなく、むしろ主が、ね、サウル王を立ててくれた、主がダビデに油を注いでくださった、どうか主の御旨がなりますように、ね、またいつでも主の御心がなるということを、ね、望んでいたんです。たとえダビデが、ね、王になって自分が王になれなかったとしても、またそれを喜んだんです。
ヨナ さんにですね、私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリスト、私ではなく御国、私ではなく御言葉、私ではなくね、イスラエル、これはもうはっきりしてるんですね。まず神の国と義を求めなさい、これがはっきりとしていて、たとえ自分の身内であっても神の国と義をね求めていない、でも片方自分の身内じゃないんだけど旅では神の国と義を求めている、ね、命を取る人ではなく命を増やす人、守る人、生かす人、だから彼自身の、考え方、ヨナダンの考え方というのは、主が良しであれば自分も良し、主が忌み嫌うことであればたとえ父親であってもそれを逆らうということははっきりとしている。これを見て私たちが学ばなければならないことがあるんですね。血は水より濃いと言います。ですけれどヨナダンとタビデを見ると血はないですね、お互いに兄弟じゃないからということなんだけど、御言葉によるこのつながり、神様を中心にしたつながり、そしてイスラエルの国の有益に関するこのつながりというのはもう本当にしっかりとあるわけなんですよ。だから彼はもう市場を絶対挟まない、それで神様の御心を最優先にして全てのことをなさる人というのはこれを見てすごくわかりますよ。ただ旅でのことが大好きで旅でを助けたということをこの次元を超えているんですね。私たち一人一人のクリスチャンにも絶対にヨナダンのような人、また旅でのような人が必要なんですよ。自分の命より相手の命を大切に愛する、ね、相手の困った時には自分の全てを尽くして、ね、助けるということは私たちも必要なんですよ。今人々は出来上がってしまったその人に対して媚びを打って、そしてその人になんとかね取り入ってうまい具合ね、なんとかしていただこうとするのが多いですね。ですけれど皆さんよく覚えてください、出来上がった人はね、その人と出来上がっていない時に苦労を共にした人がいるから、その人たちがね良いポジションは全部もう取り尽くしてるんです。だから皆さんが本当に出世したいね、ということであるんだったら何をするべきかと、周りにいる人の中で今はまだねくすぶっているけど将来が見える人、ピッカピカな人、可能性がある人、正直でね、まっすぐな人、力がある人という人であるんだったら、その人とね組みしてください、ね、仲間が少なければ少ないほど皆さんのその人がね出世頭になった時には皆さんの出世、それもねもう他の人より早いんですよ、うん、人は出来上がったものに楽しようとして組みしてなんとかうまくいこうとしています。でも出来上がったものにね加わって楽することは世の中は許せません。周りを見て本当にピカピカで、考え方も思いも心も感情も手足の技もねピカピカな人で、今はまだ育ちきっていない人がいるとするならば、皆さんはそういった人を応援すべきです。ヨナダンはもう本当にね市場を挟まない人だった。自分が王になる、タビデが言ったら困りますよ。だけどそういうの構わなかった。どれだけ信仰によって生きていたか、だから本当に尊敬します。
ヨナタンはダビデが、ね、まだこの 貧しい時、一人ぼっちの時、ね、もう国家指名手配犯、ね、まあ彼犯罪は犯してないんですけども、指名手配ぐらいの人々から狙われて休みがない。そんな状況のダビデに対してですね、ヨナタン、ちょっと信じられないようなほどのことを、信頼を寄せる言葉があるんです。14節から16節です。14節からお読みしていきますと、もし私が生きながらえておれば、主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあっても、あなたの恵みを常しえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時も。アメン。この言葉、ダビデがヨナタンにお願いしている言葉ではないんですよ、皆さん。これ逆です。ヨナタンがダビデにお願いしている言葉なんです。すごいですね。この時ダビデの方が圧倒的に弱くて一人ぼっち、引き換え王子ヨナタンの方が圧倒的に強い立場であるはずです。もうダビデの方が風前の灯火の命のようで、でヨナタンの方がね、もう次期王様になる、ね、そういう状況、そういう社会情勢、そういう時にもかかわらずヨナタンはダビデにあたかも命乞いをするかのようにしてんですよ、ね、もし私が生きながらえておれば、主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあっても、ね、いや死にそうなのはダビデの方なんですけども、でもヨナタン先見の命があったんです。何によって？信仰によってです。御言葉の通り、ね、守りを行っている人はいかに今落ちぶれているような様であっても必ずその後栄える。それに引き換えサウルのように、ね、いかに今栄えているようであっても、ね、主の御怒りを引き起こすような、ね、主の御胸にかなっていないことばかり行っているならば、やがて必ず廃れる、ね、ヨナタンはそれをもう見越していたんです。で、それで、このダビデに対してね、もし私が生き流れているならば、ね、あなたが、ね、王座についた暁にはどうか私を家から立たせないように、立たないようにしてください。ね、そういうふうに願い出るんです。
ですね、イエス様が十字架にかかった時、人々はイエス様と、まだその他諸々の、十字架にかかっている人を見ながらね、すごいあざけり笑いをしてたんですよね。なぜかというと、イエス様はこう言ったんですよ。父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりませんって言ったのね。十字架にかかって言える立場か。ね、今自分が罰されて、今ね、苦しみを受けて、ね、もうヘドヘドなその状況の中において、父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりませんって言った時に、ね、イエス様の言葉より、イエス様のこの姿、罪人として定められている姿の方をね、しっかり見ていた人というのは、イエス様が言っている言葉が偉そうに、偉そうにってなります。うん。だから本当に幾度もなく皆さんに言いますけれど、皆さんは目の前にあるこの状況を見てしまったら、しょっちゅう皆さんは騙される、ね、目の前にいる人、物、こと、それをね、本気になって見ちゃったら必ず騙される、ね、でも目の前にいる人、物、こと、これをね、本気になって見ないということ、どうすればいいのかって言ったらね、隠れたところにある悪の技があることを私たちは認めなければならないんですよ。あの人が私を怒らしているということは、悪魔サタンはあの人を通して私を怒らして、私を呪いたいんだ、私に災いを与えたいんだ、私を蹴散らしたいんだ、私たちをつまずかせたいんだということを私たちは知るべきなんですよ。それで、それを知った上で、ね、その状況にあった時に、その人ではなくキリスト、物ではなくキリスト、ね、ことではなくキリストに戻るんですよ。 だからもう人を通して受けたその汚れ、怒り、そういったものをね、人は去っておきつってキリストに行かなきゃいけないんです。それで主よ、今私はこういった言葉を言われましたね、闇からこういった言葉をね言われました、こうでした、ああでしたって、もうこどこどく言っちゃうね。でも怒りたいということなんだけどね、怒りは神の気を実現しないということに従順して私は怒りません。だから今私が怒らなかったこのことに対して、あなたの正義をください、あなたの御国をくださいということを私たちは祈るべきなんです。それで人物ことに起こらなかった、怒らなかったことによってね、私たちが今まで受けてきたその呪いね、そのものを私たちは受けずに、そして無事に済むわけなんですね。だから誰かが怒らしたら、皆さんは誰かが皆さんを怒らした時にね、って深呼吸してね、もう怒りたいっていうことをね、ふーって深呼吸して全部吐き出して、それでね、場所なかったらね、もうトイレでもいいからね、奥ばったところに行って、主よ、誰々がこういうことを言って、今私はもう尋常じゃありません、怒りたいのですね、もうそのまんまそれを主に言いつける。そして神の気、怒りは神の気を実現しない、だから私は怒りたいけど怒りません、主よ、あなたが今怒らなかった私の信仰を受け取ってくださいということでね、怒ると悪魔サタンがチャンスを得て私たちを蹴散らす、呪うね、そして私たちを失敗させるということを、もう数々のことをやってきますね。でも怒らないとどうなるね、神の気を実現してくださる主が働くんですよ。アーメンですよ。本当に神の気実現してくださる主が働いてくださるためにはどうするか、怒らないね、それを主に捧げなければなりません。
アーメン。でヨナタンはもう信仰によって、ね、ダビデがこれから後栄えるということを知っておりました。そして主の御旨にかなってないことばかりしているサウル王家は廃れる、分かっておりました。さて今はですね、ここでイエス様のことを私たちは思い浮かべてみたいと思います。イエス様、ダビデはイエス様の雛形です。で今この時代、イエス様この日本という国の中で、ね、どういう立ち位置を得ているでしょうか、ね、あまり知られておりません。むしろ何か蔑まれているような、ね、そういう状況ですね。今この時代、この日本という国の中において、王の王、主の主であられるイエス様、ね、やがてこの地を裁くために来られ、全地はもうこのイエス様の前で巻き去られて、天地は巻き去られて、イエス様の御国が永遠に成就するはずなんですけども、でも今この国の中においてはイエス様が蔑まれております。今この時、この状況こそ私たちのこのヨナタンのようにです ね、ヨナタン、ダビデが落ちぶれているような状況の中にあっても、信仰によって、ね、ダビデがこれから栄えるということを、それを、ね、知っておりました。今私たちもイエス様、この国の状況の中においても、イエス様がこれから必ず王となってくださる、必ずこの日本を顧みてくださる、ね、この日本のという国、本当に、ね、小さなイエス様たちをたくさん殺してきました、ね、イエス様おっしゃったことは、この私の名のゆえのしもべの最も小さい一人にしたことは、それは私にしたことであるとイエス様おっしゃいました。この日本、一体何人の小さなイエス様たちを、ね、殺していたか、殉教者の血は100万流されたと言います。この日本という国の中において、この日本という国、イエス様がもう蔑まれ殺されてという歴史ある国ですけども、でも、ね、イエス様はこの国に対して、ね、滅びによる災いで報いるではなく、救いによって、ね、北から南に至るまで全日本人が救われることによってこそ報いられるように皆さん祈るべきです、ね、この時代において そのことが成就するように皆さん祈るべきです。イエス様は本当に今のこの世の中においてどんなに小さく見積もりあったとしても、でも、ね、聖書が言っていることはイエス様は王の王、主の主です。全世界を治めるお方です。このイエス様の来たるべき王国に備えて私たちも、ね、ヨナタのようにイエス様に言うべきです。どうか恵みを憐れみを施してください。どうか、ね、命を助けてくださいと、ね、ヨナタがダビデのに、ね、本当にダビデが一番弱い時にヨナタがダビデに祈って言ったこと、ね、もう懇願して言ったこと、その契約がね、ヨナタンがこの時に立てた契約がその後ものを言ったんです、ね、ヨナタンの言った通りにその後なるんですね。ダビデは王になります。サウル家は廃れます。そしてヨナタンも、ね、サウルの家の中において死にますけれども、ヨナタンの息子たちはダビデがその約束をヨナタンの約束を覚えていたゆえに、ヨナタンの子たちに恵みを施され、ね、ダビデの家の中でヨナタンの子たちは養われていったんです。今この時代において私たちも誠のダビデであるイエス様に対し誠実を尽くすべきです。それならば永遠の時代が来た時、イエス様が王になられた時、私たちは、ね、恵みをいただくことができるんです。このためにこそ私たちは特に信仰の、ね、兄弟姉妹に対して真実を尽くすべきです。このガラテヤの、ね、6章のところに、ね、私たちは善を行うことに生み疲れてはならない、たゆまないでいると時が来れば刈り取るようになる、だから機会のあるごとに誰に対しても特に信仰の仲間に対して善を行おうではありませんか、ね、言っております。私たちは特に信仰の兄弟姉妹に対して、ね、ヨナタが誠実を尽くしたように善を行うべきです。このダビデとヨナタン、ね、彼らのその穏やかな性質、穏やかな受け答え、相手が怒りで、ね、もう神経逆なでするような言葉で言ってきたとしても、ね、もう そこを感情であらわにして、ね、受け答えするではなく、一歩下がって穏やかに対応できる、ね、その心のゆとりがあったから、彼らはこの素晴らしい、ね、本当に信仰の素晴らしさをヨナタンはこの、ね、証しする機会を得たんです。ダニエルも同じです、ね、もうバビロンの国中の使者たちを殺せという、ね、本当にちょっと どうかしてしまったような王様の命令によって、ね、捕らえに来た、その捕らえる者に対してダニエルは穏やかな言葉で返したら、ね、その場を収めて、そしてその王様のもとに進み出て、王様のその見た夢を解き明かす機会が与えられました。穏やかな心、これは皆さんを引き上げる機会となります。しかし怒る心、憤る心、それは皆さんを貶めてしまう機会になってしまいます。皆さんはこのダビデとヨナタンから、ね、本当に穏やかな心、柔和な心を学びましょう。柔和なものは幸いです。その人は地を相続する、受け継ぐです。だから皆さん柔和な心を持って、ね、怒り、これを捨て去って、皆さんの家庭、皆さんの職場、皆さんの親子関係、夫婦関係、それを本当に柔和で平和で、ますますそれが価値の高いもの、ますます、ね、香り高いものへと、ね、育てていく皆さんでありますように。
本当にね、今ね、あのピコンってしませんか、ね、柔和なものは幸いである、彼らは地を受け継ぐって書いてあったよね。なんで柔和なものが幸いか、今すごく分かったでしょ。喧嘩しないからね、悪魔サタンが邪魔できないんです。怒らないから悪魔サタンが呪いとかその他諸々のものをね持ってこれないんですよ、その人に。柔和なものは幸い、地を受け継ぐね。この地、どんな地？主が創造してあらゆる良きもの、それはね、今主人がも自分たちを使ってくれる主人がいないから嘆いてる、ね、ローマ書に書いてあるでしょ。 神の子の現れるのを待っている。私は呪いを出したくないんだ、早く神の子現れて、ね、私にイエスの血を注いでください。それで私が本来神の子を満たすために実らなければならないあらゆる実りをたくさん心ゆくまで実らせて、それで神の子に使えるその祝福に預かることができますように、ね、神の子の現れをね、万物が待ってるんですよ、ね、癒されて、それでもう神の子に、ね、本来神の子を満足させるために創造された柔和なものは幸いです。血を受け継ぐから、ね、柔和だから、ね、柔和だから神とも、ね、いがみ合わないです。人ともいがみ合いません。だから地においてもあらゆる良いものを、ね、受け継ぐことができる。もともとあったもので罪を犯したことによって権利を奪われたもの、それを全部再び取り戻して、主が仰せられたその祝福そのものをそのまんま受け継ぐことができる人、誰？柔和な人、柔和な人なんですよ。だからこういうことを言っていいのかな、言っていいのかな例えばの話、例えばの話だよ、宝くじを買いました、ね、そしたら柔和な人はあの全部あの一番良いものを受け継ぐって言ってるんだから、ね、日本で宝くじを買った人の中で一番柔和だったらあなたが当たるかもねそれがね、実験してみてください。私がこれを手にするために柔和になろうと思ってもね、なかなかできない、本当にできないんですよ。神の御言葉がないとできないんですよ。御言葉は私たち怒りたいというね、この言葉にこう怒りにストップをかけてくれるっていうのは自分の決心じゃできない。いくら自分が決心してもね、あの自分が怒りたいっていうことをストップかけることができないんですよ。でも神の御言葉が私たちの中にいて、それをしょっちゅう口ずさむ、それでその場面が来た時に口ずさんだ言葉が自動的にポッと出てくる。だから今日からね、柔和な人は血を受け継ぐ、ね、怒りは神の義を実現しない、怒ると悪魔サタンが時を得て私を呪いに来る、災いを持ってくる、ね、その他諸々を持ってくる。でも怒らないという神の気を実現した時に悪魔サタンは私に対するその権利を得ることができず、ね、神が私を満たす権利、祝福する権利、ね、それを行使することができる。すごいね。柔和になりましょう、ね、柔和になって柔和な心で悪魔サタンに勝ちましょう、ね、柔和な心をそれを取り戻して、天においても地においても相続すべきその全てのことを相続しましょう。柔和になって神の子の現れを待っているね、あらゆる主が創造してくださったものを、ね、血潮を注いで、そしてものと私たちの間に和解をするんですよ。今まで私たちを味方にすることができなかったもの、ね、あらゆる祝福、それをね、和解するんですよ、血潮で。それで本来神の子を豊かに生かすために主が仰せられて作られたものでしょ。そのものに対する権利を再び獲得する、そして得る、これが私たちの目標です。主が私たちに置いている主の目標でもあります。柔和なものになりたいと思います。
アメン。柔和になる方法を皆さんご存知でしょうか。 御霊によって歩むことです。
アーメン。
乳和、それ御霊の実の一つですね。誠実、乳和、自制だったら御霊によって歩めば乳和が手に入るんです。あのダビデとヨナタのようなね、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制、ね、これ御霊の実です。だから皆さん御霊によって歩みなさい。そうすれば、ね、肉の欲望を決して満足させることはない。ガラテヤ6章にあります。
アメン。
ですから、ベルトコンベヤーに乗るように、御霊によって生きる生き方に乗って歩むこと、御言葉を土台にして乗って歩めばいいんです。桜木町、あのランドマークターに行くときにベルトコンベヤーありますね。飛行所、あの空港とかにもありますね。あれに乗っていけば早く着くんですけども、御霊に乗るということは要するに御言葉に書いてある通りの方を優先させてその通りに歩んでいくこと、むしろ怒りに乗って自分の欲望に乗って歩む、それ人生を遅らせる秘訣です。
パスタ、あれベルトコンベアって言うんですが、歩く道路、
歩くほど、歩くほどですか。
歩くほどでしょ。いやいやいやいやいや、ベルトコンベアってだから新しいのなんかできたのかなと思って。
動くほどですか。
ああね、そうそう、たまーって立っていればつくもね。
だから御言葉に従って行くならば、黙っていても御国につくんです。乳和が手に入るんです。
祝福につくんです。
アメン、ね、誠実、ね、自制も手に入るんです。
アメン。
御言葉に従ってね、行くならば、
とにかくね、怒ることをやめればね、あの聖霊の9つの実は普通にね、あのもうどんどんどんどん実るようになりますよ。まず怒ることをやめなければ、怒ることをやめること、そしてよく聞くこと、それが私たちしなければならないことです。
ぜひ御霊によって歩んでこれを手に入れましょう。乳和であること、自制心、また、ね、寛容、親切、善意、ね、誠実さ、それらをどんどん御霊の実を結んで手にして、この地上における人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。
アーメン。
では皆さんそれぞれが祈りましょう。御霊の実を結べるように、御霊に従って歩んでいけるように、そしてこのダビデとヨナタンのような麗しい兄弟姉妹の関係が持っているように、今それぞれが祈っていく時を持ちたいと思います。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。愛する主よ、私たちは肉の結ぶみ、怒りとか敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、そういった主よ、本当にダビデとヨナタンが分裂分派しそうな時でも見事持ちこたえて、ますますあなたの栄光を表したように、私たちは柔和さ、自制、また御霊の実である愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、それらを結んでいきたいです。御霊よ、我らを支配してください。我らは御言葉に書いてあるこの土台の上に立ち、そしてその道を歩んでいきたいと願います。それならば、それは非常に楽な道であり、自動的に乳和を結び、自制を結び、それができるようになります。ただ私たちが御言葉ではなく、自分の思い、自分のやりたいこと、自分の計画、それに握りしめて離さないならば、それはできません。ダビデとヨナタンのように本当に麗しい愛の関係を保つことができますように、そしてこの地上において、誠のダビデであるイエス様、あなたに恋願います。どうか我らを助けてください。どうか我らをあなたの道に歩ませてください。そしてその道に歩んでいく生徒たちが、ますます栄光を受け、あなたが確かに生きておられるということを世が知りますように、あなたがそのようにしてくださることを期待し感謝して、私たちの愛する主 イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アメン。
アメン。愛する天皇どうさま、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主日あなたの御前においてこの1週間を生きるすべての命をいただく日、恵みをいただく日です。主よ、今日もあなたが私たちを生かしてくださるために、そのすべてをこの礼拝を通してあなたが与えてくださったことを感謝いたします。今日も私たち一人一人を主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって神に従い服従する信仰を与えてください。主よ、私たち自身が本当に怒りに遅いもの、怒りは神の義を実現しないと、この御言葉をしっかりと捉えて、そしてあらゆる怒り、このサタンの悪霊の攻撃に対してその図に乗らない私たちでありますように、主よ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。怒りたい時に怒りは神の義を実現しないと御言葉を宣言して怒らないことによって、主よ、私たちを怒らすあらゆる人物こと闇の力をあなた自身が打ち滅ぼしてくださることを感謝いたします。イエス・キリストにあって一週間必要な御言葉と命と光とを豊かに与えてください。御霊の実である愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性、もろもろを私たちに豊かに与えてください。そしてイエス・キリストにあって聖霊によって満たされて、生かされて、用いられて、キリストの栄光から栄光へと歩むことができますように祝福してください。私たち一人一人に主よ、癒しと恵み等が豊かに与えられて、権威、力、威力、勢いで満たされた一週間でありますように、主よ、あなたが祝福してください。毎日日曜の糧をあなたが豊かに与えてくださり、あらゆる手の技を主よ、あなたが豊かに祝福してください。子供たちには勉強の技をあなたが与えてください。次世代のリーダーシップとして主よ、本当に育まれて、そして生かされますように子供たちを祝福してください。1週間もの間、職場においても、また私たちの事業所においても、私たちの栄光の働きにおいても、主イエスキリストの皆と父と命と栄光によって満たされて、そして勝ち得て余りあるものでありますように、主よ、あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。一人一人をイエスキリストの勝利に預からせてくださり、ビクトリー、勝利する一人一人でありますように、キリストに組みしてくださることを感謝いたします。いでだつそのすべてのところにおいて、瞳のように守られて、産んで増えて、地に満ちて、征服して支配する神の子として、私たちがいでだつそのすべてのところにおいて、神の子として受けるべき祝福を豊かに受けることができますように祝福してください。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると宣言してくださった私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。それでは主の祈り557番を賛美いたします。皆さんご起立ください。
悪より救い出し
主があ
なたを祝福し、あなたを守られますように。アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アーメン。そこまでにいたします。引き続き主の御前でそれぞれの祈りを捧げる時を持ちましょう。